ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週もですね、先週に引き続き、素敵なゲスト山田俊明先生をお迎えしております。今日また初めてお聞きになるリスナーの方もいらっしゃると思いますので、簡単にプロフィールのご紹介をさせてください。はい、2008年にアクスビー株式会社を設立されていらっしゃいます。そして一般社団法人 SIA 心のゼロ経営プロジェクト代表理事でもいらっしゃいます。そして何よりですね、ビッグニュースとしては、今書店に非常に人気があります書籍、人生を変える本当の感謝、著者でいらっしゃいます。本日も山田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
ようこそ。よろしくお願いいたします。はい。で、今日もね、早速いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、で、今日は、経営と感謝というテーマでね、ちょっとお話聞かせていただけたらなと思います。で、山田先生がね、この人生を変える本当の感謝というね、本出されてですね、で、経営者の、感謝ね、よく言われるんです。感謝大事だよって言われるんですけど、ね、なかなかじゃあ本当にみんなじゃあ感謝できてるかっていうところで、言葉で感謝っていうのはすごく簡単だと思うんですけれど、やっぱりね、そういう感謝っていうのができずになんか苦しんでたりとか、あとそれね、自分では感謝できてるつもりだけど、なぜか会社がうまくいってない。ね、従業員さんが言うこと聞いてくれないとか、会社が辞めてくるとか、そういうふうに、悩まれてる方も多いのかなと思うので、今日はね、その経営、感謝ということで、その経営者にとってね、この感謝っていうのはどう大事なのか、で、あとどうそれを活用していけばいいのか、みたいなところをね、お話し聞かせてもらえたらと、思っております。はい。じゃあ、ぜひちょっと山田さんよろしく
お願いします。はい。はい。そうですね。本当に感謝って言葉はね、いや、もう、普段普通に使ってますし、ありがとうとか、その素晴らしい、いいんですけども、やっぱなかなか表面的なところがやっぱりメインになってますんで、やっぱり、本当にその心からの感謝と、この本当の感謝っていうのがですね、体感できると、やっぱり人間関係に大きく影響してくる。で、それがやっぱり結果的にビジネスというか経営に大きく影響するということで、業界を恐れずに本当に経営とかビジネスっていうのは、もうほとんど人間関係がベースになってますし、会社がこう傾いていくのも、よく調べてみると、結局は人間関係が原因だったりします。ですから、その人間関係が大切なことが分かって、じゃあどうしたらいいかっていうときに、どっちかってテクニックな的なものではなくてですね、やっぱり心からの感謝を体感することによって、それがこう自然にですね、人間関係が良くなっていくっていうのがこの本に書かれていることでして、で、じゃあそれどうやってやるのかっていうのがね、皆さん多分一番大きな、その疑問かもしれませんけども、その方もね、本に書かせていただいてるんですが、その中の一つのキーワードが、このシンガーという、本当の自分と。これをちゃんと誰にでもある、その、なんですか、心の奥底にあるですね、潜在意識の奥にあるその本当の自分というのがありまして、これをね、ちゃんと引き出していくと、その引き出すということをやっていくと、本当の感謝っていうのがですね、自然と芽生えてくる。それが結果として人間関係に反映して、結果的に会社が反映してくるという、そういう、実際もう事例もたくさんありますし、私にもそういう小さい会社ですけども、そういう形でお客さんを増やしてきましたんで、そこをね、ぜひ、経営者の方に今回ね、ちょっと、していただけたらな、というのが一つですね。はい。
はい。ありがとうございます。はい、多分ね、山田さん自身の、そのいろんな、経営者としての経験であったりとか、サラリーマン自体のね、経験も踏まえてね、多分この本出されてると思うんです。ちょっとその辺の経緯からちょっと、
そうですね。
話していただけたらなと思ったんですけれども、はい。
はい。私自身は、大学卒業して、証券会社に入社しまして、バブル時代なんですけども、 以来、まあ、普通に会社員としてね、結局13年ぐらいかな、15、16年ぐらい、まあ、転職を重ねてきました。で、39歳の時に、最後に転職した会社、ベンチャー企業が、まあ、結果的に言うと、倒産ということがありまして、で、そこで初めて、こう、自分なりの挫折というかですね、まあ、それまで確定的にこう転職して、まあ、結構うまくいったと思っていたので、まあ、それが一つあります。で、その、さらにそういう、ちょうど同じ頃にですね、プライベートの問題というか、まあ、簡単に言うと、まあ、当時、同棲したから、彼女に突然振られるとかですね。まあ、そういうことが重なって、まあ、いわゆる、うつ病というのが、まあ、私、当時そんなうつ病になるとは思ってなかったんですけども、やっぱりこう、自分の中で初めて、こう、なんですか、ちょっと点、なんていうんですかね、ちょっと、これまずいな、ということで、まあ、精神科に行ったら、まあ、よくうつ症というふうになってですね。で、それで、まあ、いろんな、こう、精神科とか当たったんですけど、なかなか、こう、やっぱり薬では、なかなか寛解せず、という、苦しい時期が続きました。で、その時に出会ったのが、このシンガー、と言って、まあ、せっかく佐藤、この、今度監修者のですね、佐藤康樹先生の、まあ、シンガーという、まあ、講座があるんですけど、まあ、そこを受けて、で、私の場合はそうですね、本当に数日、2、3日で、寛解しまして、まあ、もともとそんなにヘビーな、うつ病でもなかったんですけど、でも、やっぱり、先生が言ったら、もう、交通代必要ありませんというふうに言って、医者さんも結構びっくりされてたんですけども、何だったんですかって言って、まあ、詳しく説明してなかったんですけどね。ただ、結果的にもうそこから再発もしてないですし、で、それによって、まあ、ちょっとね、落ち込んでたんですけども、会社、ね、自分でやってみようと、40歳、当時40歳になりましたけど、ということで、それが企業の最初のスタートになりました。で、そこから、まあ、起業して、実はまあ、じゃあ、全部うまくいったかと、そうじゃないんですけど、その途中、いろいろと、シンガーっていうものをベースにはしながらもですね、まあ、途中、なんか早く動きようと思って投資詐欺にあったりとかですね、まあ、そういうちょっとお恥ずかしい経験はあるんですが、まあ、その時にもまた、やっぱシンガーに戻ろうと、本当の自分に戻ろうということで、まあ、やったところですね、まあ、何が変わったかって、やっぱりそれまでどっちかというと、こう、売り上げとか、こう、どうやったら、ね、なんていうんですか、こう、儲けるかとか、いうところを、まあ、第一に考えていたんですけど、今も考えてないわけじゃないんですけどね。ただ、それを第一優先じゃなくて、お客さんがちゃんと喜ぶっていうかね、いうところに、全くこの経営姿勢が大きく変わったことによって、その後、結果的にですね、お客さん増えて、で、まあ、会社設立10年ぐらいですかね、まあ、取引先が100社近く超えまして、で、まあ、いわゆる、経営としてはかなり、まあ、安定してきたんですけど、その時に、じゃあ、ね、この、私は、このシンガーのおかげで、こう、ある程度、こう、経営をね、こうやってきたっていう、まあ、経験があるので、これをやっぱり体験談として、発信していきたいということで、この本をね、またさせていただいたっていう、実は、まあ、大きな流れがありまして、はい。で、まあ、本当だから、50歳ですから、2、3年、私も52なんですけども、このシンガーのを世の中に広めていくってことを始めたのは2、3年前からなんですが、これもっともっとね、こう今年以降ですね、広めていきたいということで、活動を、まあ、していくという形になっています。はい。
よね、ね、まあ、この、本当シンガーでね、なんか、出てきてますけど、まあ、まあ、真実の真にね、我って書いて、まあ、真が、まあ、本当の自分っていうね、なんか、意味ですけど、まあ、これが、まあ、経営にもすごく大事だよっていうのをね、まあ、この本にも書いてありますし、まあ、もともとこの真がっていうのをね、なんか、まあ、教えてる、この、まあ、本の監修にもあったけど、佐藤康之先生っていうのはね、で、佐藤康之先生はもともと経営者さん
だ。おっしゃるです。はい。ステーキの、はい。そうですね。非常に、もともと経営者としても大成功された方で、まあ年商50億で、そうですね、社員も700名ぐらいまでまして、大成功してたんですけども、でもやっぱり、レストラン経営をしながらもですね、やっぱりこう自分の本当のやりたいことだっていうことで、結構壁にぶつかったことがあるらしいんですけど、その時に、まあ出会ったのが、やっぱこれ、シンガーって言いましょうかね。佐藤先生は、レストラン経営をやりながら、そのシンガーと、そういう、なんていうんですか、こう、レクチャーというか、講座もやってた、そうな、研修もやってたみたいなんですけど、まあそれをね、一回レストランを辞めて、もう完全に一本化したのが30年前でして、ですからもともとその経営者で、いろんなもう体験、もう営業もやられてますし、で、その体験から生まれたのがこのシンガーっていうかね、いうこともあるんで、こう非常に密接にこうシンガーと経営っていうのが、あるいは非常にこう関連してるっていうことが一つ言えます。はい。
そうですよね。ね、有名な方とね、一風堂の川原。
そうですね、一風堂の。はい。一緒にセミナーやったりとかしてますし。
ですよね。はい、うん。なんで、まあ、結構いろんなね、本当有名な経営者さんとかも、まあ、このシンガーっていうのを学ばれてる。
はい、うん。おっしゃるとおりですね。
これやっぱりその経営者さんが学んでる一番のポイントって何なんですかね。
やっぱりあの先ほど言ったやっぱ人間関係っていうか、やっぱり結局のところいろんなこう会社の経営戦略とかノウハウとかもちろんテクニックそれも もちろん大事なんですが、根本的に長期的に企業が反省していくとやっぱり、まあ、人間関係特にその心のところをね、やっぱここをちゃんとまあマネジメント自分も含めてですね、自分の心も含めてちゃんとこのしっかりマネジメントできるっていうことの大切さをやっぱり皆さんが気づき始めてるっていうこともありますし、まあ、その状況にね、経営者、まあ最近の京セラのやっぱり稲森さんが創業者の有名な方、まあ心っていうベストセラー出されてるんですけど、この中でやっぱりシンガーのことも言われてるんですけども、やっぱりそこですね、目の見えないところですね、このところのいかに経営者はそこに意識を向けることが重要かっていうのを、やっぱり特にこの10年ぐらい前からですかね、本当に。なんかね、私がいたバブルの頃って、こう、ちょっとそんな心とかですね、あまり注目されなかったんですけど、やっぱりこの、どうでしょう、リーマンショックとか、まあ、東日本大震災とかですね、まあ、いった大きな事件があってから以降ですね、だいぶこう、経営者の方のそういう意識が、こう、心とか目の見えないところに向かってるなっていうのは感じますし、それがやっぱり実際、ね、業績に反映しますんで、そこをやっぱり皆さんこうね、意識されてるんじゃないかなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。ネハさん、いかがですか？その辺のお話を聞いて。
そうですね。ちょっと本を読ませていただいて、山田先生も書かれてたように、時代が変わってきたなってすごく思ってて、本屋さんでもこういうなんか心の部分とか感謝の部分みたいな本って結構よく見かけるなって最近思ってて、
はい、
すごい響く人が今、この時代に多いんじゃないかなって印象を受けました。
そうですね。本当にここ、またね、コロナでまたいろいろと非常にまた大きく時代っていうかね、うん、世の中が変わってきてますんで、なおさら、その辺のこう、注目というか、意識というか、ね、私もそういうのをこう、日々感じてますね。はい。
中田さんの方、いかがですか？
でも本当この10年、20年でもね、ロジックとかスキル的なものから、心の時代とかね、本質的なところに移ってきてるのかなみたいなところがね、よく言われてるところではありますけど、さっきちょっとお話をお伺いして思ったのが、その経営されるときって、やっぱり指標がなかったりとか、こう自分が戻れる場所がないといろんな情報に揺れ動かされてしまうし、あとその中でやっぱ業績を追っていかないといけない苦しみっていかほどのものかって思うんですけど、その中で、その、まあ、神話とか、まあ、坂本先生おっしゃる新使命とか、戻る、心が戻る場所があるっていうことが、すごく大きいのかもなって、今、山田先生のお話を聞いて、ちょっと思ったところでした。
そうですね。そうですね。言葉こそあれですけど、本当に、ね、そう、坂本先生のね、新使命とか、志とか、まあ、もう、同じな、共通のと同じなんですよね。やっぱりその、そこからぶれないというか、なんか、まあでも、時にはね、ちょっとどうしてもいろんな人間ですから、いろんなね、誘惑もありますしね。それは、でもそれも、それも含めてのやっぱ本当の自分っていうのもあるので、決してそこを自己否定する必要なくですね。でも、まあ、なんか大きな判断するときに、そういうね、新使命とか神話とか、そういうのをこう一つ軸持ってると、あんまりこう迷わなくなるというか、そうですね、いうことはありますよね。こう、軽判断がこうしやすくなるっていうのはありますね。
坂本先生、私今ちょっと思ったんですけど、例えば経営をされて40年の社長様もいらっしゃれば、まあ、2、3年目とかっていうこともあると思うんですが、必ず転機転機って、例えば人が辞めていくとかね、業績が落ちてるとかね、クレームが続くとか、多分きっとその繰り返しの波はあると思うんですけど、そういう時に何かこう、手に取ってほしい本だったりしますね、なんか。
そうですね、うん。どうしても経営って波がやっぱりありますからね。絶好調でずっといいというわけではないから、うん。ね。で、やっぱそういうね、ちょっと苦しい時とか、あとまあ逆にね、ちょっとうまくいってるからこそ逆にね、なんかちょっと足元見直すっていう時に、やっぱりこの本、見ていただけると、僕もね、読ませていただいたし、あとまあ、僕のね、事例もちょっと、僕の、結構、親との関係っていうのがね、すごく葛藤があったりとかしましたんで、うん、なんか、まあ、それでちょっとね、事例としてね、僕の事例も本に掲載ね、いただいておるんですけれども、非常になんか、そういう根底の部分っていうのを見直す。で、経営者はやっぱそこが常に問われてくるというか、普通の人以上に、ね、やっぱリーダーでね、見えない中で意思決定していかないといけないので、ね、僕もよく言うんですよ、そのネガティブなエネルギーで やっぱ最初みんな起業家経営者の方ってスタートする場合がね、結構あるんですけど、うん、コンプレックスを解消したいとか、貧乏だからお金持ちになりたいとか、
そうですね。ね、
なんかそういうのから来るんですけど、やっぱそれだけだとやっぱ限界が来るっていう感じですかね。
うん、そうですね。もちろんそれも必要だと思います。私もね、うん、そういうのずっとあったんですけど、おっしゃる通り、それがどっかで、そうなんですよ。例えば私もやったらずっと倒産という一つになったし、うん、それだけでやっていくとどっかで疲れてくる時もあるし、どっかでこう無理が出てきたりとか、まあ、どうしてもそうするとね、他者との比較とかなってきます。あそこに負けたくないとか。うん、まあ、それはそれで一つの、また一つエネルギーになることもあるんですけども、それだけじゃなく、それプラスやっぱりそうですね。もう先ほどおっしゃってる心の中に一つの大きな本質的な軸を持つと、そういうことがあってもですね、まあ、なんだろう、大きなブレとか迷いがね、まあ、なくなるとは言いません。結構その辺がかなり減ってくるというのは実体験としてあります。
そうですよね。
うん、
ねえ。いやでも本当ね、いろんな経営者さんが、そこを、みんな道として通ってきてるっていうところがね。
そうですね。
あれですし。
やっぱり、さんね、必ずそういう、なんかね、いろんなやっぱ葛藤とか、
うん、
あると思うんで、
うん、
まあ、その、ね、それが一つのきっかけになってね、まあ、そういうのを気づくとかもある、こともあると思いますし、
うん、はい。ありがとうございます。山田さんはこの本出されて、
はい、
今後のその展開みたいなんていうのは、
はい、
どういうふうにしていこうとか。
そうですね。今回おかげさまで、まあ、いろんな方に読んでいただいてですね。ただ、まあ、一つあるのが、まあ、これ実践していただく本ということで、読んでね、すごい、良かったという、で終わりじゃなくてですね。その後やっぱり実践して体感して、それを実生活、経営とか仕事で役立てていた。まあ、これが本のもう最大の目的ですので、そのために、今年の1月からですね、そういったフォローアップのセミナーっていうのをやっている予定です。で、まさにここに本に書かれている実践のところですね。まあ、それを一緒にやっていこうと。なかなか、一人でもできるワークなんです、枠っていうかね、実践なんですけども、やっぱりなかなか一人だとね、時間もあれでしょとか、ちょっと、いろんな、こう、雑音が入ったりすることもあります
ん
で、
うんうん、
じゃなくて、ちゃんと集中した場所でですね、私が、まあ、実際体感したことをそのままお伝えしてですね、一緒にやっていくっていう、その場をね、1月からちょっといろんなところで、はい、やっていきたいと思いますので、まあ、ぜひ、ね、ワードコールラジオの皆さん、お聞きの皆さんもぜひ参加していただけたらなというふうに思っております。はい。
すごい。僕もね、僕はちょっとまあ、これのちょっとまた別のね、研修だったんですけど、ね、以前受けさせていただいて、でもすごい、気づきがあったというか、
はい。
ね、いろいろ、その自分の、そのこの心のゴミを取るってね、なんか、思い込みみたいなのをそんないっぱい書き出すみたいなのが、ありましたけど、
はい、
あれやってやっぱすごいいろいろ気づきがありましたよね。
そうですね。ゴミ出しは最初に皆さん、あちまり最初にやられることなんですけど、やっぱりやってみると、本当にね、ちょっと今まで気づかなかった自分を知ったとか、自分にはこんなものがあったのかとかですね。
うん、
そうやっぱ不思議なことで書いていく、最初はね、なかなかこう出てこないことは あるんですね。書いてても。そんなに出ても、こう、何回も何回もやっていくと、どんどんどんどんここの中からですね、自分が知らなかったと、なんか無意識なところも出てきたりするんで、
うん、
そうするともう、まさに大きなここの変化が起きていくっていうのが、はい、おっしゃる通りですね。
ちなみに山田先生はどんなゴミが心のゴミ？
私は最初はやっぱり、うん、両親、私は両親でやったんですけど、で、やっぱ母はね、比較的仲いいんだって、やっぱり父親ですね、父親との中で出てきた強烈なゴミ出しが出てきて、まあ簡単に言うと、うん、父親に対してやっぱりあんまり褒めてもらったことないとかですね、
うん、
いろんなこの自分の中で父親に対するこう、不満がこう出てきたのが最初。最初はね、自分の現状の不満から書き出したんですけど、だんだんこう、掘り下げていったら、だんだん父親の対する、それが大きかったですね。そういう自分が父親に対してそういう感情を持ってたっていうのを全部吐き出したっていうのがあって。で、その後に逆にそうですね、全部吐き出すと、今度逆に父親からしてもらったことをですね、まあちょっとこう書き出すっていうまたワークもあるんですけど、この逆ですね、ゴミ出しじゃなくて、こう、感謝の掘り起こしっていうのをやって、って言ったところを初めて父親に対してのこの感謝っていうかね、その今まで感じたことないですね。実は普通に、まあ、その親父っていうかね、もう亡くなっちゃう、私の父はもう亡くなっても十何年になるんですけど、その亡くなった父に対してこんなにこうちゃんと向き合ったのはもう初めてでしたし、まあ、それによって、その、なんていうんでしょうね、まあ、いわゆるこう感謝、本当の感謝っていうのが初めてこう出てきて、うん、っていう体感をしたので、私はそれが一つの最初の、まあ、上手いシンガーっていうか、そういった人の出会ったきっかけになったのが、その父親に対するゴミ出しだったですね。はい。 まあ、これ人によって多分違うと思います。だから私の場合はもう人によって母親だったり、夫婦関係だったり、何かあると思うんですけど、やっぱりでも両親ですね。佐藤先生もね、あの本の書いてある。やっぱり、
お母さん
の、ね、あれまさにあの、エピソードだって本読んでいただくと分かるんですけど、いや、もう私感動して泣いちゃったんですけど、
あの、ありがとうございます。も
うそういうね、お母さんとのこう向き合った、うん、出てきたそのエピソードがあって、あれまさにもう、その、はい。その日、なんていうか、本当の感傷をね、引き出された瞬間なんじゃないかなと思いましたですね。はい。
そうですね。僕も本当にそれはもう感じるところがあって、やっぱりそうやってね、で、その本当の感傷を知れると、自分がスッキリするというかね、生きるのがなんか楽になる
というか。そうですね。なんか不思議と、こう、なんかそう、すべてなんか、すべてが味方に見えてきます。なんかね、自分自身の肯定にもつながってきますし、
うん。
あの、私もそんな自分のことを好きじゃないっていうか、そういうタイプだったんですけど、まずそうですね。そこも変わってきましたし、なんか心の中に大きな変化が、うん、結果的に出てきましたですね。
ねえ、なんで、ね、苦しんでるね。なんか今、あの、経営者の方もそうですし、あとまあね、一般のね、あの、会社員の方とか ね、サラリーマンの方もぜひ、ビジネスマンの方はね、ぜひ、ね、読んでいただけると
非常に。あの、一度、はい、ね、体感していただくと、素晴らしいんじゃないかなと思います。はい。
うん、はい。ありがとうございます。
はい、そうです。
感謝を通して、本当、あり方が変わることで、まあ、プライベートの部分やビジネスもまた転化されていくっていうことでね、今年初めて買われる本の一冊に加えていただけるとね、なんかまた嬉しいな、なんか思ったりしました。ね、あ、そう、山田先生、まずセミナーがオンラインでも参加できる。
そうですね、あ。
うん、これ、ぜひ、告知して、どこから情報を得ればいいかがわからない。リスナーの方もいらっしゃると思うので、再度ご案内いただいていいですか？
わかりました。あ、そうです。先ほどちょっとちらっとします。そうですね。1月末28日からなんですけども、一応リアルでは東京と大阪で、あとオンラインで、ズームを使ってのセミナーになりますけども、開催していきます。で、一応ですね、人生を変える本当の感謝っていう公式サイトがあるんですけど、まあ、それ検索していただくと出てきますんで、人生を変える本当の感謝っていう公式サイトっていう中に、日程とですね、講演会というか、ページが出てありますので、そこを見ていただくと詳しく書かれていますので、まあ、ぜひよろしければ皆さん、はい、ご参加いただければと思います。
嬉しいですね。まず本を手に取って、そして今ね、沖縄のリスナーさんも結構多くていらっしゃるので、
はいはい、
その公式サイトから、はい、セミナーの内容も見て参加することができるということで、はい、はい、新年のビッグニュースです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。2週間ですね、山田先生をお迎えいたしましたが、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。